産経新聞が音声でお届けするスポーツここが知りたい、担当する運動部の田中充です。今回は9月に開催されるレスリングの世界選手権に男子フリースタイル92キロ級で出場する高谷惣亮選手にお話を伺います。高谷選手は2012年ロンドンオリンピックから2021年東京オリンピックまでオリンピックに3大会連続で出場、この春からは母校拓殖大学のレスリング部の監督も兼任する立場で現役を続けていらっしゃいます。まずは高谷選手、世界選手権の出場おめでとうございます。
ありがとうございます。
この6月に開催された明治杯で通算7度目の優勝ということで、見事に代表入りを勝ち取られたわけですが、東京オリンピックが終わって年齢的にも33歳で、今なおこの日本のトップ、そして世界のトップを目指して活躍されている、この原動力というのは、高谷選手にとってどういうところにあるんでしょうか。
そうですね、本当にこう年齢だけで見ると本当に33歳っていうのは、こうレスリングをやってる選手っていうのは本当にこう、なんていうか年寄りっていうかかなり
ベテラン
の域にはなるんですけど、それでもこう、自分が33歳っていうのにこう競技を続けていけるのはやっぱまずやれる環境があるっていうことがまずは一つなんですけど、またそこに加えて自分のやる意思、自分がちゃんと納得できるまでできているのかとか、そういったこう自分のやりたいってここまでやりたいっていうやっぱ意思があるからここまでこう続けていけるのではないかなと思ってます。やっぱり東京オリンピックが終わって、大体こうアスリートっていうのはこうオリンピックで今引退してっていうのが大体続いてくるんですよ。でも僕自身もやっぱりこうリオオリンピックが終わった時に本当はちょっと引退かなっていうのはちょっと考えてはいたんですけども、でもやっぱりこう恩師の西口先生がお前が やっぱりレスリング界を引っ張っていかなあかんと、っていうので、じゃあもうちょっと頑張ってみるかっていうので、僕も火がついてっていう、本当にすぐに切り替えてっていうので続けてこれたんで、またこの東京オリンピックが終わった後もやっぱりこう、言われたのは拓大のこう監督になった時にどうせなあかんか分かるかって、お前負けたらあかんのやとそう言われて、そうですよねって言って、お前が勝たなあかんしっていうので、でまたそれを見て学生たちも頑張るっていうので、っていうので本当にこう自分の選手と本当にこう監督業っていうので、こう本当にこう2つをこう同時進行にしていくっていうのはかなり難しいことで大変なんですけど、本当にこう僕自身こう好奇心持ってまたこうマルチタスクでやっていくっていうことは本当にこう光栄なことだと思うので、ちょっと頑張っていきたいなと思います。
高谷選手、東京オリンピックが終わった後、年齢的なことも踏まえて、引退が頭をよぎるということは全くなかったですか。
そうですね、引退は本当にもう全く考えたことはなくて、もう本当にこう東京オリンピック終わって理想式終わって、でもその日帰ってすぐにもう練習始めたんで、もうなんかこう休んじゃうとこうなんか次にこう復活するときにかなりだらけてしまっちゃったりするので、本当にこういつも通りのルーティンをあんまり崩したくないなっていうので、もうすぐに練習を始めました。
今ちょっとお話しされたように、母校のレスリング部の監督をやりながら現役を続ける、結構大変なことですか。
そうですね、大変ですね。やっぱり、本当にこうスカウト活動で、あちこち行ったりだとか、本当にこう学生の指導だったりとか、またそれに加えて自分の練習もあるので、こうやっぱり自分の練習をしてたら学生は見れないしっていう、こうジレンマもありますし、なので学生の練習が終わった後に自分の練習をやったりっていうんで、以前よりかはやっぱりちょっと練習の強度はちょっと下がってはしまってはいるんですけども、その中でも自分が勝てるようにこうやっていきたいなと思ってます。
じゃあもう質を結構追求されてる感じ。
そうですね、やっぱりこう年齢重ねていったらやっぱりこう量はどんどんできなくなってくるので、量をやっていく中でもこういかにこう質のいいトレーニングができるかっていうのは考えてます。
なるほど。その学生と接している時間にご自身の競技に何かこうプラスになるような発見とか、そういったものっていうのはあったりするんでしょうか。
結構よく言われるのが、学生を指導してる時とか、話してる時、技の技術トレーニングとかその技術指導してる時とかには、こう自分が話したりすることで自分の中でこう整理がつくっていうのが結構よく発見としてあるんですけど、なので自分が漠然とやってた技だったりっていうのがこう言語化することで結構改めてこうなんかこう身につくっていうのは感じますね。
高谷選手、さっきも33歳とおっしゃってましたけど、まあ、もともと大学院に通われたりとか、うん、結構若い時からこうレスリングをきちんとこう今おっしゃられたように言葉で発信していく、はい、ことをされてこられたと思うんですけども、うん、若い時にしっかりとやってきたからこそ今現役を続けられているなというような実感できる部分ってあったりしますか？
そうですね、やっぱりこう僕自身こうずっと74キロ級でやってきて、はい、まあ、その時からこう必要なのはこうフィジカルのトレーニングだったりとかっていうので、こう自分にいかにプラスになるものがあるのかっていうのを考えて、また実行してきてっていうのがあるので、こう今があるとは考えてます。
本当ですね。東京オリンピックが終わって、まあ、いろんな各競技でレガシーとか、うん、まあ、競技のその後の普及人気いろんなこと言われてますけれども、今のレスリング界というのは高谷選手から見て、うん、東京オリンピックを経てどういうふうな影響が出ているか、あるいは、まだ出ていないとすれば、うん、自分がどういうふうに、そこにアクセスアプローチしていきたいかというふうに考えてますかね？
そうです、本当にいい意味でも悪い意味でもこうレスリング界っていうのはすごい保守的ではあるので、こう、うん、オリンピック以外では、レスリングは注目されないっていうのが本当に、まあ、今も変わらず東京オリンピックが終わった後もやっぱりそこは変わってないなとはずっと思ってますね。なので、まあ、僕自身がこう選手としてやっていくのは もちろんなんですけど、また今後レスリング界に何かイベント的なものだったりとか、もっとこう注目できるようなイベントができればなとは、まあ、ちょっと漠然とですけど、ちょっとそういうのは、はい、考えていって、こうレスリングってこんな面白いんだよとか、でまたそうすることでこう競技を始めたいなっていうお子さんたちが出てきたりだとか、うん、そうなってきたらこう競技人口が増えて競技レベルが上がってくるようなことにもつながってくると思うので、まあ、これも僕も来年から筑波の博士課程に行く予定しているので、はい、ので、まあ、そういったちょっと地域の、はい、地域とこうスポーツをちょっとつなげる研究をちょっとしたいなっていうのをちょっとテーマにちょっと考えてて、またそれをちょっと、はい、今後ちょっとやっていきたいなと思ってます。
でも監督やりながら現役やりながら研究
を、はい、そうですね、やるとそうですね、はい、
あとですね、まあ、高谷選手といえば大会で勝った後のパフォーマンスが非常にこう有名ですし、はい、まあ、タックル王子というような異名を取ったりとか、はい、非常にこうご自身のパフォーマンスでレスリング人気というものを高めたいという意識もすごく持っていらっしゃると思うんですよね、うん、まあ、その意味ではご自身の活躍というのが何よりなのかなと思うんですけども、うん、まあ、こう東京オリンピックというのは1年延期で始まってますから、うん、2021年に行われていて、はい、もうパリオリンピックが2年後に迫ってきているんですが、うん、今現在こう高谷選手の中で4大会目となるパリオリンピックというのはどういうふうな、うん、考えでいらっしゃるんでしょうか？
正直本当にこう、まあ、失礼な話になるかもしれないんですけど、はい、こう正直特別な思いっていうのはなくて、はい、っていうのも、まあ、もうお前3回も出てんだからっていうのがまあちょくちょく言われるんで、まあ僕にとってもやっぱりこうロンドンの時初めてオリンピックを決めた時の感情と、はい、東京オリンピックを決めた時の感情っていうのはやっぱり全然違って、はい、なので、まあ、こうもし4回目をこう目指すっていう時に、はい、まあ、自分がどんな思いなのかっていうのは、まあ、ちょっと想像はできないんですけど、はい、でもこうやっぱりロンドンの時のようなフレッシュな感覚ではないとは思うので、うん、出るからにはもうメダルを取らないといけないと、まあ、そういうような感覚にはなるんじゃないかなとは思ってます、はい、
なるほど。じゃあもう本当にこう1年1年勝負していった先にこう見えてくれば、ね、本当にメダルを取るためのオリンピックという感じですか？
はい、
まあ、そういう意味でもまずは世界選手権ということで、今回弟の大地選手と兄弟出場ということになるんですが、はい、改めてこの世界選手権、今年の世界選手権にかける目標というものをお聞かせ願いますでしょうか？
そうですね、今年の世界選手権は、まあ、僕の本来の階級は86キロ級なので、はい、まあ、今回は92キログラム級ということで、はい、本当上の階級でということで、うん、まあ、こう勝ち負けっていうのは、まあ、もちろん大事なんですけど、はい、まあ、本当にこう上の階級でどれだけこう相手をさばけるのかとか、どれだけ自分のテクニックを出せるのか、はい、どんなような戦いができるのかって、ここでそこそこ戦えれば86キロ級の体型、階級では、はい、体負けはしないと思うので、まあ、ここでいい結果を残して、パリオリンピック86キロ級につなげていけたらなと思ってます。また本当にこう弟も74キロ級で出場しているので、
はい、はい、
なので、まあ、僕がこう2014年に銀メダルを取ったので、はい、もう本当に弟にはこう金メダルを取ってこう兄越えを果たしてほしいなとは、はい、思いますね。
ああ、そうですか、
はい、
ちょっと先ほど世界選手権の目標というお話もありましたけれども、はい、 ご家族なんかはご自身の今支えになっている、はい、世界選手権に向けて
そうですね、
ありますか。
いや本当に、まあ、妻にはずっと一緒に頑張ってもらって本当に感謝はしてるんですけど、はい、もう本当にこう念願の妻が妊娠をしまして。
あ、そうですか、
はい、いや本当にありがとうございます。本当に4年間ずっと不妊治療続けてて、
はい、
まあ、それでようやくこう授かった子なので、はい、まあ、本当にこう今こうコロナ禍で大変なんですけど、
はい、
まあ、本当にこうが妻も頑張ってて、まあ、今里帰り出産のために地元の方には帰ってるんですけど。
じゃあ世界選手権と。
そうです、で、はい、出産予定日が本当に9月で、はい、世界選手権とちょっと被るので。
なるほど。
でも、まあ、出発日が12位だったかな、
はい、
フリースタイル12位だったと思うので、
はい、
で妻の出産予定日が9月の4日なので、
あ、
まあ、ギリギリ出産予定通り行けば、はい、立ち会えるので、もう本当にこうちょっとそこは立ち会いたいなと思ってて、はい、ちょっと我が子を抱いてからこう世界選手権の方に、はい、行きたいなと思ってます、ね、
じゃあもう本当に届ける勝利からもう一生目というお父さんとしての一生目という形になってるわけですね。
はい、もう本当にちょっと待ち受けにして行きたいなと思ってます、はい、
なるほど、はい、じゃあもう兄弟での活躍、そして、
ね、
我が子のために、ということで、
はい、
非常に大事な世界選手権になってきますね。
そうですね、本当にこういい姿見せたいなと思ってます。はい、
わかりました。非常に楽しみにしております、
はい、
今日は高谷選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
番組をフォローすると最新エピソードが自宅の Wi-Fi で自動ダウンロードされるので、外出の際にはオフラインでも楽しめます。歩きながら、運転しながら、地下鉄でも大丈夫。ぜひフォローをお願いします。